皆さんこんにちは。全国わかりやすい聖書の話の時間がやってまいりました。今日は第一テモテの6章11節からになります。最後まで、はい、11節をお読みします。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストのお名前だけが理由であなたの御前に大胆に出られるようにしてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。どうぞ私の祈りを助けてくださって、聖霊によって祈れるようにお助けください。何が一番大切か、魂の救いですから、私たちの霊、魂が救われることですから、霊魂が救われることが一番大切ですので、それがどういうことなのかもどうぞ一人一人が理解できますように。あなたすべての人が救われて真理を知ることを望んでおられると書いてありますから、すべての中に日本人全員が含まれることを感謝いたします。あなた誰一人滅びることを望まないと、逆にすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられると書いてありますから、ありがとうございます。その中に全部日本人全員含まれますので、どうぞこの日本で多くの人がイエス・キリストを知って、信じて救われますように。この YouTube も祝福してください。さらに多くの人の目に触れ、耳に触れ、そして聞いて信じる人が起こされますように。お願いいたします。今日も私たちの魂を養ってください。あなたの言葉によって養ってください。成長が何であるかを教えてください。そしてあなたが成長を助けてください。アポロが上、失礼。パウロが上、アポロが水を注ぎ、そして成長させたのは神なんだと書いてありますから、天のお父さんお願いいたします。あなたが私たちを成長させてください。神の恵み、キリストの恵みと、キリストの知識において成長しなさいと書いてありますから、今日もキリストの知識を知ることができますように。どうぞ恵みを受けて、成長できるように祝福してください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。はい。第一テモテ、6章、11節。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、柔和、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。これらのことっていうのは私は茶色で塗ってるんですけどね、悪いことなんですよ。避けるのは悪いこと。で、十節を見ると、九節行きましょうかね。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びの破滅に投げ入れる愚かで有害な多くな欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。根っこ。ある人たちは、金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、ここから逃げなさいと。英語ではランナウェイで逃げる。逃げなさいと。で、逆に正しさ、神の正しさ、経験、ガッドリネス、神みたいになること、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。追求しなさい。真面目に働いて皆さんがね、昇給する。ね。例えば、担当になったりね。係長になったりね。課長代理になったりね。課長になったりね。部長代理になって部長になったりね。なんかいろいろと。それ全然問題ないですよ。それで給料が上がるのは何の問題もないです。そういう話じゃないですよ、これは。そうじゃなくて、もう金儲けの話なんですよ。もう金を儲けようと。一攫千金ね。 宝くじ、ね、5億円の宝くじ、ジャンボ宝くじが当たるみたいなね。で、何度も何度も買いに行くみたいなね。もうやめなさい、ね、宝くじを買ってる人たち。もうええねんで、アメリカでなんか統計があってね、宝くじが当たった人たちがその後幸せになったかどうかって、大体不幸せになったという結果が出ました。なんか、ああ、そこに金があるってなってね。あと、いきなり得たお金っていうのは、手元に残んないんですよ。散財しちゃったりね、わけのわかんない使い方しちゃったりして。それで、5億円当たったらね、みんなね、不幸せになると。離婚しちゃったりね、家族がバラバラになっちゃったり。そういう結果が出てるんですよ。それはまずいよねって話ですけども、金銭を呪説、愛することがあらゆる悪の根だからです。あらゆる悪の根っこなんだと。ある人たちは金銭を追い求めたために、信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通したと。自分にがもう苦しんじゃったと。だからもちろんね、株とかでね、ニーサね、そんな、一攫千金じゃないからね、まあ、貯蓄で税金がかかんないって話で、別にそれ悪いと思わないですよ、私はね。でもなんか、私の身近でね、株で損したというかね、もうね、ひどいですよ、銀行は。もうね、ここに銀行の人がいたらごめんなさいね。YouTube 見てる人でね、もうね、担当者が変わるでしょ。そのたんびにね、なんかね、その人にね、身内なんだけどね、その新しい商品を買わせようとするんですよ。何度も何度も。それで儲けさせるどころか損させるんだけど、それがね、もう自分の任期が終わったらこっちのもんだって感じなんですよ。フォローアップなんかしないです。で、また新しいの買わせるんですよ。もう解約しようとしてるのにね。もう私もそれ何回も付き合ったことありますよ。ね、ひどいもんですよ、本当に。ひどいったらありゃしない、ね。その時自分さえ良ければいいっていうね、担当者も。それで得点が稼げればいいってね。お客さんのことなんか考えてないです。もう、それはひどい。ね、もう、嫌気がさしたね。だからもう、そのね、もう株なんかいいよっていうね。でもまあ、NISA とかでなんか地道にやる分にはね、別に、いいですよ。ね。だけど、もう株でなんか儲けようみたいなね、そんなのはあかんです。もうあなたはやめなさい、それ、ね。ビットコインでね、なんかひどい目に遭った人もたくさんいるんですよ。宣教師でね、ビットコインでひどい目に遭った人がいるんですよ。もうね、だから、もういつもなんかその動向ばっかり見ちゃってさ、携帯でなんか株価とか同じようにね、そのビットコインの上がり下がり見てね、メッセージの準備ができない、うん。落ち着いた生活を志せっておっしゃってるのに、キリストはね。しかし、11節、神の人よ。ね、パウロが手元に言ってるわけですよ。神の人よ。ね、あなたはこれらのことから逃げろと。ぶっちぎっちゃえと。ね、逃げなさいと。そして正しさを、神の正しさを、自分の正しさはもういいから、ね、あなたの正義はもういい、ね。マスクするだの、しないだの、どっちだってええわ。ワクチン打つの、打たないなの、もうどっちでもええわ。ね、ワクチンでそれで副作用があってね、死んだ人たちとかいたの事実でしょう。ね、だけどもうええわ。ね、どっちでも。ね、打って全体的に助かった面もあるでしょうし、それも否定できないだろうし、まあいろんなことがあったでしょう。それも否定しませんけどもね。でも、イエス・キリストの前に立った時にそんなことをね、なんも問われないですよ、ね。身を結んだかどうか。で、あなたが、そのね、その飢えてる人をね、助けて、乾いてる人に飲ませて、宿のない人に宿を貸して、裸の人に着せて、 病人を見舞って、それで、ね、牢獄にいる人をね、訪問するというね。まあ、これしか通れないですよ。ね、最も小さな兄弟の一人にしたのは私にしたんだから。他に問われるなんて書いてないですよ。それで羊かヤギでって決まるわけだからさ、マスクしたからしないとか、ワクチン打ったとか打たないとか、そんなことを問われない。ね。神の正しさを求めなさいって話なんです。で、ガドリネス、経験っていうのは神のようになって、キリストから栄光から栄光にキリストのように変わることを追い求めるわけですよ。そういう話ですよ。実を結ぶ話ですよ。清められる話ですよ。傷がなくなる、シミもなくなる話ですよ。ね、私、またね、見たらね、目元にまたね、シミができてね。ねファンデーションも塗れないしね、私。ね、いいよね、女性はね。ファンデーションでね、ごまかせてね。素晴らしい、女性は。私は、ファンデーションないからね。うん。どうでもいい話でしたけどね。だからシミも、傷もないっていうのは心の話です。内面の話よ。外側の話じゃないです。シミも傷もないものとして見舞いに出れるように励みなさい。だから経験っていうのはなんか内側が変わっていく話でしょ。外側は古びていっても内側は日々新しくなっていくって話でしょ。神のようになる、キリストのようになるんだと。これはまさにね、栄光から栄光に日々変えられていくのは、これはまさに聖霊の働きによるんですと書いてあります。それを追求しなさいと。でも私もあなたもそれを追求するわけですよ。で、信仰。ね。ペテロたちはいつも信仰に関しては小さいねとか言ってダメ出しばっかりでしたね。ですよね。3年半ダメ出しばっかり。2人だけもう手放しで褒められた人がいます。誰でしょう？2人とも外人です。ね、1人は百人隊長。1人は百人隊長。ローマ人。ローマ人です。で、私にも部下がいて、こっち来いって言ったらね、こっち来るし、あっち行きたらあっち行くし、これを背負ったらこれを背負るしね、ただお言葉をくださいと。私は、あなたをね、自分の屋根の下に入れる資格はないと。でもこの人すごい人で、ユダヤ人の長老たちがこの人を押したんです。この人を押し。ね、ユダヤ人が押すってなかなかないですよね。ユダヤ人の長老たちにとってこの人が推しだったんですよ。ね。あなたも推しの芸能人がいるか、いないか知らんけど。でも、推し、ね。推しっていうのは推薦したわけですよ。この人は私たちのためにカペナウムで神殿を作ってくれたんだと。ね。行くと、ね、上物は2世紀のものが建ってるんですけど、ちょっと見るとね、その土台の一番下の方に掘ってあって、そこにキリストがおられた頃のその土台が見えるわけですよ、ね。みんなで行きたいね。今度こそ行きたい。ね、高いね。今度こそね、そこそこの値段で行きたいです。祈っててください。ね、私たち行けるように。で、そのね、土台石があって、その、ね、カペナウムでね、神殿を建ててあげたんですよ。百人隊長が。ユダヤ人のために。だから、この人はあなたから良くしてもらう資格があるっていうふうに押したんですよ。推薦したんですよ。だから、ね、私とかあなたみたいに、その推薦される理由が見つからない人は、あまり誘惑にならないんだけど、ね、自分は、ね、それは資格があるだろうとかね、思えないんだけど、彼はその資格があるっていうふうに思えるような、そういう、良いことをしてたわけですよ。ユダヤ人に。珍しい百人隊長だと思いますよ。ね、だって結構差別とかあったりね、やっぱり支配者だからね、植民地の人間に対してね、結構偉そうにしたりするでしょ。だから偉そうにしなかったんですよ。珍しい百人隊長。で、それで、だから推薦されて資格があるというふうに勘違いして思おうと思ったら思えるような立場の人です なんて俺は偉いんだろうとね、植民地の人間に良くしてあげてるというふうに、なんか自分でもね、その偉そうに思おうと思ったら偉そうに思えるわけですけども、やっぱ彼はすごい、その時にね、これは本当信仰との恵みなんだと、ね。資格がないものに良くしてくださるっていうね。資格があると思ったらもう信仰じゃなくて自信なんですよ、それは。よろしいですかね。で、もう一人、ね。もう一人の女性はギリシャ人。ね。カナンの女、ギリシャ人。自分の娘がひどく悪霊に疲れてる人ですよ。で、4回キリストに無視されたんだけど、ね、ディスられたというかね。その子供のね、パンを取ってね、子犬に投げてやるのはよろしくないとかね。弟子たちがこいつうるさいから返してくださいとかね。私はあんたに使わされてないよとかね。でもそれを意地悪したんじゃなくて、彼女の信仰を最大限に引き出すためですよ。もう、宇宙ができる前からもうそのプログラムは決まってたわけですよ。シナリオは。それで、イエス・キリストは最大限に彼女の信仰を引き出して、ああ、あなたの信仰は立派ですって言ったんですよ。だってね、そもそも外人でしょ？で、その次に自分の娘はひどく悪霊に疲れてるわけでしょ？家族にその精神病院に入ってる人がいるわけでしょ？だから、その近所でもね、誇れた義理じゃないわけですよ。ね。おたくんところがもう本当にね、おたくんところのね、進むくんは素晴らしいわよねってね、国立大学、一流の国立大学行ってね、一流の企業に入って素晴らしい、ね、誇らしいわねってね、そんなんじゃないんですよ。あんたのところの娘は精神病院の一番奥のところに入ってひどくね、精神がもう乱れてるっていうね。だから誇るにも誇れない、ね。じゃあお金もないでしょ。もう使っちゃってね、お金も。それで彼女やってきたわけですよね。外人だけど、よくしてくれるかなってね。で、イエス・キリストの噂を聞いて、イエス・キリストの情報を聞いて、ある時に信仰が生まれたんですよ。信仰が与えられたの、彼女に。こんな私であるのに関わらず、ね。憐れみ深く恵み深い方なんだっていうことの信仰がね、これ、恵みと信仰っていうのは恋の裏表ですからね。信仰っていうのは自分に何か良くしてもらう資格とかね、ないと。値しない。けど良くしてくださるっていうのは信仰だからね。わかるかな？わかんないかな？で、弟子たちはその信仰がいつもね、その、ちっちゃいわけですよ。いつも叱られてるわけ、キリストから。で、いつも誰が偉いかって言ってて、なんか、自信に関係してるわけですよ、ね。自信を持ってついていくみたいな。自信によって、なんか、キリストに認められるみたいな。そんなことばっか考えてるんですよ。東大元暮らし。ね。で、信仰は薄いわけですよ、いつも。信仰がないのはどうしたことかって驚かれるわけですよ。いや、この二人が褒められ、手放しで褒められたのはこの二人だけなんですよ。皆さん、ここに書いてあるでしょ。信仰を追い求めろって。自信を育てろなんて、どこに書いてあるのよ。自信がないあなたを救うのが信仰ですよ。ね。自信がない私を、ね、キリストは良くしてくださって、そんな私に、人生に、ね、日の目を見せてくださる。ね。それが信仰でしょ。自信がないんだよ、私は。成功する自信なんかないんだ、私には。こんな私を助けて、成功に導いてくださるね。神が願っていることが実現するのが成功ですけども。お分かりでしょうか。信仰を追い求めろって言ったんですよ。金求めろとか言ってないですよ。その前に神の正しさを求めろと、ね。義と、神の義と、神の国をまず第一に求めなさい。そうすればでしょ？それに加えて全てのものが与えられるんじゃないんですか？神の正しさは、ね、あんたの正しさじゃないんですよ。一番最初から言ってるけども、私の正しさでもないです。誰が正しいかって話じゃないです。みんな間違ってますよ。ね、 神の正しさを求めろと。で、その次に、ね、神のご性質ですよ。性質を求めなさいと。ね。栄光から栄光に変えられること、身を結ぶこと、清められること、シミも傷もないものとして、御前に立てるように励みなさい。それですよ。経験。神のご性質ですよ。それで信仰、今信仰に来ました。ね。で、身も結んでないけれども、そんな私に良くしてくださるんでしょ？だから身を結べるんだけど。なんか自分がそこそこなんか体裁整えたら神は良くしてくださるっていう考える人が非常に多い。で、あからさまに考えなくても、密かに考えてる人多い。もうちょっとなんかうまくね、そこそこ自分がまとまったら、ね、うちの部屋が片付いたら来てくださいっていう人多い。ね、掃除が済んだら来てくださいって方多い。ね。まあそれはわかるけれど、気持ちもね。んなもん片付いてなくて散らかってるところに来てもらうんでしょ？それで片付けてもらうんじゃないの？キリストに。ね。自分のうちが綺麗になったら来てほしいじゃなくて、汚い時に来てもらって綺麗にしてもらうんじゃないですか。清くない、汚れてる。ね、だから来てもらえない。そうじゃない。汚れてるあなたの内側に入ってくださって、清めていただくんじゃないんですか。精霊っていうのは清い霊で、精霊が清くするんじゃないですか。あなたの力で清くなるなんて、どこに書いてあるんですか。清くなれないでしょ。で、立法でなんかもうそれは1500年、モーセからイエス・キリストまで証明済みじゃないの？何回か証明されて国が滅んだんじゃないの？イスラエルの。2回も滅んだんじゃないの？結局できないでしょ？だから新しい契約が与えられたわけですよ。神殿いらなくなっちゃったわけでしょ？で、キリスト、この神殿を壊してみなさいとは、そうすれば私は3日でそれを立て直そうって言われたんじゃないですか。私たちが聖霊が住んでるから、私たちが神殿になっちゃったんじゃないんですか。だから神殿なくてもいいんじゃないんですか。賛美の生贄を捧げるんじゃないんですか、私たちは。ね。その次、愛。で、愛って言うとボケるからね、嫌いなんだけど、私はね。愛って言葉は好きだけど、その、ボケるという意味合いにおいては、嫌いです。なんでボケちゃうかって言ったら、愛って言うと抽象的すぎて。そうじゃなくて、忍耐でしょ。よう、三浦綾子さんが言うてましたよね。忍耐だ、ね。で、最初聞いた時、なんてこの人はなんか、怖いんだろうっていうかね、愛でええやんかと思ったんですよ。ね、綾子さんね。なんでそんなこと言うんだろうなと思ってね。いや、忍耐を忍ぶとか言ってくるからさ、もうこの人なんか、なんだろうか、怖いってね、思ったんだけど、今はね、その通りだと思いますよ。愛は他の人が成長するのに忍耐するわけですよ。そういうことです。他の人がね、成長するのに忍耐するんですよ。子供がね、成長するのに忍耐するみたいに、他人様に対してね、今まで他人様だったんだけどね、兄弟姉妹言うけれども、クリスチャン同士ね、それまで他人様だからね。のために、それでも他人様の面があって、ね、他者という面において、自分というものがあった時に他者というのがあって、他者が成長するために忍耐するわけなんですよ。で、親切するわけですよ。で、自分に関してはイエス・キリストで喜ぶわけです。他のことで喜ぶんじゃないです。他のことで喜んだっていいんだけど。だけどね、他のもので喜んだら、うまくいってれば喜ぶとかね、うまくいかなきゃ喜ばないとか。そうじゃなくて、いい時も悪い時も、キリストが私を喜んでる、あなたを喜んでるので、そのキリストに響き合って、応答して、こうして、そして喜ぶというね、キリストの喜んでくださってるのを喜ぶ。そういう感じ。キリストが愛してくださってね、許してくださってるから私は安心するというね、平安の話です。愛の内容でしょ、それが。だから愛って言うとなんかぼやんとするから、あんまりそのぼやんとする面においては好きじゃないです。愛を求めなさいとか言ったってなんか分かってないからみんな。私も以前分かんなかったから。ちゃんと自分でね、言えるか16項目言えるかなっていうね。 それによって分解してね、でわけわかんないコリントのクリスチャンに対して、イロハであるね、愛は寛容でありっていうことを教えたわけですよ。なんでっていうか、劣等生だから教えられたわけ。で、もう一つ教えられてるね、ところが、ガラテヤ地方のクリスチャンたちですよ。劣等生だから、愛はね、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制なんよっていうふうに教えたわけです。でも、テサロニケの人たちは、まあ、あなた方はね、その兄弟愛に関してはね、誰からも言う、何もね、言うことないわって、もう優等生だわって、すごいすごいって言われてるわけです。パウロにね、あのパウロに。愛を求めなさい。次、もう一個それに比べて忍耐。だから、いや、愛の中に忍耐入るんじゃないですか。もちろん入りますけども、さらに抜き出して忍耐してって言ってるわけですよ。ヤコブ。ヤコブのここになんか置いといて、ヤコブね、ヤコブもうちょっと後ろですよ。ヘブルの後ろ、ヤコブ。ヤコブの一章。一章の二節から四節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。ね、喜びと思う。問題、いろんな問題があるときにね、喜びと思うわけです。悲しみだけどね。家から追い出されて喜び、私は。教会から追い出されて喜び、ね。自分が悪いんじゃないんだよ。追い出されたのはね、その時はね。それも喜びに変えていかなきゃいけないわけですよ。喜び。で、この上もない喜びと思いって言って、すごい矛盾してるんだけど、それやりなさいと言ってるわけですよ。で、三節。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。だから、信じるから耐えられるわけでしょ？信じられなかったらもうポキッと折れますよ。ね、だってパウロはね、第二コリントの十一章でいろんなリストがあって、あの人5回鞭打たれて3回鞭打たれるわけでしょ？ね。背中もう、耳ずばりというかもうなんか削れてるというかなんかボコボコでしょ。背中は。スムースじゃないでしょ。で、船が3回沈没したってよ。ね、皆さんだと大きな交通事故に人生で3回あったらどう？私は呪われてると思わない？船に乗りました沈没。船に乗りました沈没。船に乗りました沈没って3回やったら繰り返したらさ、神は私を愛してないのかと思わない？だよね。でしょ？そういう偽兄弟、クリスチャンにも騙されるわ、ね、都市のな、荒野のな、ね、一昼夜なんか海にも漂ったことがあるんでしょ？裸で寝たこともあるって言ってるよ。石打ちで殺されたことも一回あるからね、これね。めちゃくちゃじゃない。ね。で、そんなさ、ものが前ね、もう生きてる間にいっぱいあるわけよ、彼は。して、自分が愛されてるっていうことを疑わないわけでしょ？どういうことよ。忍耐が試されるんでしょ？信仰を試されるとさ、その状況を耐えるわけでしょ？いや、愛されてるから大丈夫って。信仰が試されると、テストされると忍耐が生じるんですよ。信仰がテストされてるんですよ。それで忍耐がついてくるわけよ。よろしいですか？ただただ忍耐するんじゃない。信仰があるがゆえに忍耐できるわけでしょ？信じなかったらどうやって耐えられるわけよ。耐えられないわ、んなもん。信仰がポキってなっちゃったら。信仰なんですよ。自信じゃないのよ。なんか言ったらわかるんでしょうか？いや、私もなかなかわからなかったけどね。だって、ひどいことがいっぱいあったとしても、愛されてるってことを疑わないわけでしょ？だから耐えられるんじゃないの？これで愛されてないなんて思ったらポキーってなっちゃうじゃん。あれだけひどいさ、リストを見たらさ、もう人生、残りの生涯、パウロの残りの生涯、もう、次から次へとひどいことがあるもん。神に使われてるのになんでひどいことがあるんだってね。神に仕えてるのになんでこんなひどいことがあるんだっていう感じだもんね。で、最終的には病気があって病気が治んないんでしょ？ それ自分誇るためじゃないんでしょ、誇らせないためでしょ。啓示があまりにもカーテンが開いちゃってさ、し旧約聖書に書いてあることが分かっちゃったわけでしょ。勉強一番できて IQ も高いし、彼は偏差値も高いんだけど、ね、その同世代の中で一番聖書を通じてるって、立法に。ヘブル語もギリシャ語もネイティブじゃん。勉強したことがないわ。まあ子供の頃にね、学習したわけでしょ。で全部分かっちゃうわけじゃん、正確に。だけど、キリストを迫害してたわけでしょ。聖霊が受けてからじゃないと、ね、見た目の、啓示の見た目だから、目が開かれない。そしてカーテンが開かないわけでしょ。どれだけ頭良くたってダメじゃん。だってすっごい頭良くて聖書めっちゃよく知っててさ、で、ユダヤ人でさ、自己力もあってさ、ローマ市民権持っててさ、サンハドリに集っててさ、国会に。すごすぎるよね。意志固くてさ、自己力あってさ。でも人生で、ね、ものすごい苦しい目に遭ってるわけですよ。それ弱さを味わうためでしょ。弱さのうちに神の力は完全に現れるんじゃないですか。その忍耐を完全に働かせなさいと。信仰を試されると忍耐が生じるんですよ。ね、この状況を耐えるぞって。このひどいことになってるけれども、神が、キリストは私を愛しているってことを疑わないぞと。で、これ意味があるんだと。ね、これには意味があるんだと。この苦しみには。このテストには、この試練には意味があるんだと。取れるわけでしょ？で、4節、その忍耐を完全に働かせるわけなんですよ。完全に働かせること。ね、ある時はね、不評ですよ。ある時は悪口言われたりするわ。ある時は褒められたりするわ。ね、どっちも関係ないと。ある時は好評を得て、ある時は不評を得てると。そんなことで振り回されないぞってパウロ言ってますよ。ね、その忍耐を完全に働かしてみって。そうするとあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なもの。だから成長と忍耐っていうのと信仰っていうのは結びついてるわけなんですよ。嫌、ね、なことがあるときに、喜べ命令だから。私はやってますよ。嫌なことってたくさんあるもん。ね、本当に。嫌なことたくさんありますよ。今までもたくさんあったもん。これからだってあるわ。嫌なことは。で、嫌なことがあったときは、それをこの上もない、ね、喜びと思えと。んな、矛盾してるやん、ね。重力に逆らうようなことでしょ。肉に逆らうことでしょ。でもやりなさいよって言ってるんですよ。みんなやってる？みんなこのエクササイズやってますか？え？どう？筋トレやってますとかさ。筋トレじゃないね。この嫌なこと、ね、試練、苦難、ね、これをこの上もない喜びに思うというね、その重力に逆らう、感情の重力に逆らうのをやってますか？毎日。私やってます。取り組んでます。ね、ある時はしくじるかもしれないけど、結構な頻度でやってますよ。1日に2回ぐらいやってると思うわ。こんなノーマルなんですよ、これ、クリスチャンにとってね。嫌だなぁと思うこと、お、そうだ、これ喜ぶんだったんだっていう感じ。で、喜べないでしょ、肉はね。でも、思いっきり、喜ぶんですよ。やるの。この嫌なことを今から喜びます。喜びまーす。やんなさいよ。はい、ご一緒に。嫌なことを思い浮かべて。はい、一世のせ。喜びまーす。ね。なんだっけ、浜口京子だっけ、なんだっけ、レスリングのさ、お父さん、アニマル、浜口だっけ、気合だって言ってるじゃん。ね。嫌な時だって気合でしょ、関係ないでしょ、いい時も悪い時も。ああいう感じだよ。気合っていう、私たちは気合じゃないんだけど、私たちは喜びだって言うんだよ。もうだから思いっきり、命令なんだからやるんだよ。 やりたくなかったらやるな関係ないんだって、そう言ってんだからさ、ヤコブは。やんなさいよ。はい。じゃあ思いっきり今思い浮かべて嫌なことを、あれが嫌だな。はい。この世もない喜びだーね。浜口はアニマル風に。気合だっていうね。喜びだ喜びだ喜びだね。あのお嬢さんも、喜びだとか言うじゃない、時々。ね。皆さんも影響を受けて、喜びだって言うんだよ。できるかな？一日に2回ぐらいやるんだよ。ベッドの中でもね、嫌なことを思いかけたら、喜びだって、ちょっと喜びだって、だったってね。やったことないの？今まで。どうやってあんたクリスチャンライフを今まで生きてきたの？っていう話になっちゃうわけよ。で、私ある時にもう3連発食らって、その時にやり始めたわけ。ついこの間のことですよ。ついこの間でもないか。何年前だろうね。7年ぐらい前かな。コロナの前だね。コロナの前。7年ぐらい前からやり始めたんですよ。その一番しんどくてね、もうベッドから出られないようになっちゃってさ。で、その時に高校で、ね、これやれって書いてあって、これやり始めて回復したわけです。やるんですよ。感情に逆らう、重力に逆らうことをやれって言ってるんですよ。わかります？で、その忍耐を、今度ね、忍耐し始めるわけよね、それでね。信仰がテストされるとね、忍耐する。で、その時には、その忍耐の仕方が喜ぶっていうことで、ね、その忍耐を保つわけよ。喜ぶっていう自分ので、それで忍耐をキープするわけ。忍耐を支えるんですよ、喜びが。いいですか？ただ苦味を潰したように喜ぶんじゃない。忍耐するんじゃない。喜ぶって言って、ね、浜口アニマル風に、喜びだーって言って、忍耐に持っていくわけ。いいですか？やんなさいよ。あんたクリシャンだろ。やれ。で、それで今度はその忍耐を完全に働かせるわけよ。だからキープし続けるわけ。そうすると、次のステージに行くわけですよ。次のステージに。なんだっけ？類似じゃなくて、なんかあるじゃん。ゲームでさ、マリオだよ。マリオ。ね、マリオのゲームで次のステージとかあるやん。ね。で、そっちをキープしたら次のステージに行って、そうしたら何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになっていくわけですよ。で、このプロセスが一つもやってなければ完全になんて、に向かわないですよ。一歩も。やんないと。わかりましたか？聖書に書いてあること理解しましたか？これ私が言ってるんですか？聖書に書いてあるんですか？聖霊によって聖書に書いてあるんでしょ？これは。これ書いた人は聖霊によって書いたんでしょ？いいですか？今日やるって決めなさい。やりますか？そこのあなた。やりなさい。そこのあなたも。あなたも。あなたも。やるんですよ。やってごらんなさいよ。まずやったことないんだったらさ。次。11節。全然進まない。11節。ね、忍耐までいった。やっと忍耐までいった。次。柔和。柔和っていうのは、ね、自分もダメなんだから偉そうにするなってことですよ。要するに。ね。ミークね。ミーヤク。自分はゲロゲロ。ね、美味しくない。まずい。自分はまずい。ね。自分もまずいんだったら他の人がまずい。ね、まずいって美味しくないって意味だよ。ね、だったら偉そうにすなという話でしょ。自分も大したことない。あなたも大したことないんだから他の人に対してマウント取んなっていう話で。なんか偉そうにすなって話。クリスチャン偉そうな人多いね。ね、なんでだろうね。やっぱりその、なんていうのかな。自己義認と関係してるかもしれないね。これはね。なんかできてるって錯覚してるってパリサイ人みたいになっちゃうのかもしれないね。それでマウント取ってくんねん。偉そうにすんねん。偉そうな、クリスチャン偉そうなのダメなんだよ。やめろー！ね。クリスチャンのくせに！ね。 自分も大したことないんだから、他の人に偉そうにすなっていう話。なんでこんな偉そうな人が多いのかねって思っちゃう時がある。すいませんね。私もだから気をつけないと、偉そうにしちゃいけない。あなたも偉そうにしちゃいけない。私も偉そうにしちゃいけないんですよ。柔和なんでしょ？だからそこから出てくるんですよ、柔和なんて。あの人は柔和だねって言って、ちょっと、どっからそれが出てるか知らないけど、クリスチャンの場合はそこですよ。自分も大したことない。自分も罪人でしょって。そこからなんですよ。よろしいでしょうか？お分かりになったでしょうか？それを、この6つを熱心に求めなさいと。もう金儲けはええから、この6つを儲けろと。金儲けじゃなくて、この6つを儲けなさい。これ追求しなさいと。ビットコインの今日の上がり下がり、株価の上がり下がり、いつもチェックしてんだったら、そんな暇があったら、ね、嫌なことを喜ぶとか。神みたいになるぞってね、お願いします、助けてくださいっていうね、祈るとか、ね、あなたにとって何が正しいですかって聞くとかね。信仰もそうでしょ？信仰の話ね。百人隊長の話ね。資格はないって自分にはよくされる。あの、ね、ギリシャ人の女性の話ね。思いっきりディスられてんだけど、お前んとこ使わされてないわとか、子犬と呼ばれされてるし、もうめちゃくちゃやん。ね、こいつ追っ払ってくださいって言って、ね、イエス・キリストも別に弟子たちに何ていうこと言うんだとか言ってかばってないもんね。で、それに追い打ちをかけるようにさ、私あんたのとこに使わされてないしとか言われちゃってるでしょ。キリストにだよ。いや、それでもあなたは憐れみ深く恵み深いってことを信じたわけよ。彼女は。すごい信仰だわ。それでもね、許されるに値しない私は許され、あなたがね、許してくださり、良くされるに値しない私にあなたは良くしてくださる方だというふうに信じたわけよ。すごっ！その信仰を追い求めるわけでしょ？ね、自信とかなんかいらないねんで、ね、この世界は。自信がない私を通して神は助けてくださるという信仰でしょ？祝福してくださるという信仰じゃないの？なんか世の中と同じような、なんかやり方でキリスト教をやるっていうのは、どうよ？ね。十二節。信仰の戦いを勇敢に戦いなさいよと。ね。と、パウロは手元に言ってるわけですよ。自分の自意識とかじゃなくて、ね、この信仰がないね。値しない私に良くしてくださるってことを信じたあのギリシャ人の女性。あなたの信仰立派ですって言われたんですよ。ね、近所からもね、別にいい人だとか言われてないでしょ、彼女。ね、悪霊にひどく疲れた人がいてさ、近所迷惑かもしんないじゃん。ね、みんなも尊敬なんかないでしょ、近所からも。子育てがうまくいかなかったのお前はとか言われてんじゃないの？なんでこうなっちゃったんだってのお前。お前んとこ呪われてんなみたいな感じじゃないの？だよね。だけど、そんな私にあなたは良くしてくださるってことを信じたんじゃないの？許してくれて。で、あなたの信仰は立派だしっていうふうに最大限に信仰を引き出してくださったんじゃないんですか、キリストは。ユダヤ人一人も褒められてないし。外人だし褒められたの。じゃないの。信仰の戦いを勇敢に戦いなさいよと。この6つ、信仰なんですよ。戦え！大丈夫？戦うんだよ！だからクリスチャンライフ、戦いがあるんだよ。ふにゃふにゃふにゃじゃないんだ。ね、ふにゃふにゃのこの私を助けてくださるという戦いがあるんだ。立派に戦いなさい。信仰の戦いを。ふにゃふにゃの私が良くされる。不信仰な私をお助けくださいって助けられたんじゃないの。不信仰な私を助けてくれるという信仰じゃないの。 それを勇敢に戦いなさいと、毎日毎日毎日毎日。しっかりし、そして永遠の命を獲得しなさい。永遠の命ってだからね、信仰でしか与えられないですよ。自信では絶対与えられないよ。でも自信なんか通用するわけないやん。あなたこのために呼ばれたんだ。私もあなたもこれはね、これは適用できますよ。私たちにも当てはまります。よろしいですか？パウ、テモテだけじゃないよ、これ当てはまるの。これは私たち全員に当てはまりますよ。そのために私とあなたは呼ばれたんですよ。古の昔から、地球ができる前から私たちの魂は呼ばれてたんですよ。アダムとエヴァと同じ時期に呼ばれてた。よろしいでしょうか？で、永遠の命っていうのはね、永遠っていうの、永遠は永遠でしょ？で、命っていうのは愛する関係ですよ。ね、質だから質。神との愛する関係ですよ。で、その神に助けられて互いの関係も愛するって方向に行くっていうね、質だから。質が高い愛というね、その、それが永遠に続くって話でしょ。それを獲得しなさい。あなたはこのために呼ばれたんだと。また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私はすべてのものに命を与える神と、ポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白をもって明かしされたキリスト・イエスとの見舞いであなたに命じます。だから、イエス・キリストとの関係でしょ？信仰っていうのは縦の関係だからさ。でしょ？相手の横の関係じゃん。あ、もちろん、神を愛するっていうのは神の命令を守るってことだけど、この関係にお互いの成長に忍耐し、親切していくという、キリストだけで喜び、キリストだけで安心し、ね。でも、イエス・キリストは立派だったんだと、その信仰の創始者だからさ。ポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリスト・イエスとの見舞いであなたに命じます。だから、ね、殺されるけど恐れずにね、キリストは。私が神の御子だって言ったんでしょ？そう告白したわけですよ。14節。私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところとないものとなりなさい。だから、ペテロも、ね、この主の日っていうのはね、近いんだと言ってて、だから、傷もない、シミもないものとして見舞いに、ね、平安を持って出られるように励みなさいでしょ。だ、終わりがあるんだから、いつか来られるんだからって話は、私たちも再臨とか敬虚ってことをやっぱりね、ちょっと入れとかなくちゃ、刻んとかなくちゃいけないですよ。それを起点に、私たちを励むわけだから。キリスト来られるよっていうのは励むためにあるわけだから。もう終わりがないから励もうと。ね。終わりがないじゃなくて終わりが近いから。そういうことですよ。15節、その現れを神はご自分の良しとされる時に示してくださいます。タイミングは父なる神しか知らないですよ。御子イエス・キリストも知らないとおっしゃってますもん。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主。これ富対、富 vs 神ですよ。ね、この神なんだからね。王の王なんだ。ただ一人死のない方であれ、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものなんだと。やっぱ神のものだっていうことを理解しておかなくちゃならないんですよ、主権っていうのはね。神がいろいろ考えておられるんですよ。私たちが、ね、とやかく小賢しくなんか考える話じゃないです。やっぱり理解する必要ありますよ。とこしえに主権があるんですよ。向こうが主権が持ってるんですよ。神がお決めになることだから、私たちはね、その思いついたことないものってことになるわけです。17節、向こうがお決めになるわけだから、人間がなんかとやかく言う話じゃないです。この世で富んでる人たちに命じます。お金持ちに聞いとけって言ってるわけですよ。高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないように頼らない。全部金で解決しようと。やめろ。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えてくだ、楽しませてくださる神に望みを置くように。 だから金があると金に頼っちゃうんですよ、みんな。神に頼んなくなるね。それはまずいよねって。だから、やっぱり、で、やっぱり一つにはね、キリストみたくなるとか、身を結ぶとかね、人を許すとか、人を愛するとか、これできないから、いつもそっちに目を留めてると。これはもうね、金なんかでね、解決しないっていうと、世界はやっぱりいっぱい知っておく必要ありますよ。また人の益を図り、他の人の。良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えることができるように。よろしいですか？良い行いに富み、富み。他の人のことを考えなくちゃいけない。なんか、皆さんもね、やっぱ他の人のことを考えて、ね、教会にいるときもそうだけど、他の人のことを考えない人って多いんですよ。なんでこの人ね、考えないんだろうってね。だからある人は暑いからなんかクーラーを変えたりさ、扇風機の位置を変えたりさ、で今度寒いからさ、扇風機の位置変えて、なんか全然戻さない。角度から何から全部。もうなんだろうな、この自己中だなっていうね。あそこのあたりが暑いやんな。受付のあたりがってなってるわけよね。だどうしてあげようかなと思うわけやんね。でも自分のことしか考えないから、あげたり下げたり、あげたり、ある時なんか、あげ下げ戦争になったことがあってさ、教会でね。でアメリカ人はやっぱり暑がりだから、ね。日本人は寒がりだしさ、クーラー効きすぎてるとさ、体感が違うから。だからその時も上げ下げ戦争になったんですよ。でカリフォルニアから来た人たちはね、わかるけど、ね、日本人は凍えてるの見えないかって言ってね。それで、こうもう設定して、ちょうど中間をね、これで触ったらあかんでってね、この教会でもありました、上げ下げして。上げたり下げたり。そしたら暑いとかなってさ、こっちがさ。だからもうそういうこと、ね、扇風機の位置も何でもそうだけどさ、みんな人のこと考えない、自分のことしか考えない場合があるから、他の人の息のことも考えないと。練習しないと、教会というか、この交わりの中で。で、良い行いに富みなさいと。それも考えないとならないですよ。まあ、熊本まで行けないから、どっかに献金しようとは思ってます。ね。ちょっとだんだんとね、まあそういう、前はもうちょっとみんな、モービリティっていうか動けた人が多かったから、今動ける人少ないからね。良い行いに伴わなくちゃ、だから食料支援とかね、やらせていただいたわけで、神にやらせていただいたわけですけど、ますますなんか違うものをまた与えてね、良い行いに富みたいですね。惜しまずに施し、喜んで与える、分け与えることができるように、ルカの16章の、9節。まあこれだから管理人の話でさ、管理人がなんか、ちょんぼしてたって言うんでしょ？したら、その、主人のお金で、じゃああんたはもう、借金負けたるわ、みたいになって。そうしたら、ね、私は小銭をするのも恥ずかしいし、ね、日雇いで土方するのも体力ないし、とか言って。で、その主人のその、あれをね、ちょろまかして、あんたはもうちょっとね、借金負けたるわ、みたいにしたら、彼らが私を迎えてくれるでしょうってね、そうしたら、9節に、そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。いいですか？不正の富っていうのは不正の富ですよ。っていうのは、まともに働いたのも不正の富ですね。ネズミ小僧みたいに盗んできて、ね、屋根の上から、ね、小判を撒き散らす話じゃないですよ。もうそもそも金っていうのは不正なんですよ、最初から。よろしいですか？もう、金、それを、ね、自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時に彼らはあなたを永遠の住まいに迎えるわけですよ。だから、例えば宣教師にね、やるとか、そしたら宣教師がモンゴルで例えばね、救われたら、天に帰った時にあなたがその宣教師をサポートしたら、なんかその、モンゴル人がいっぱい出てきて、いや、出てくるかわかんないけどね、もうその、何人とか分けるかわからないかもしんないから、でもとにかく出てきて、魂を覚えてるから。で、 あなたのおかげで私たちが、私は救われたんですって感謝しますよ。永遠の住まいに迎えるわけでしょ、天国に。で、10節に、小さいことに忠実な人は大きなことに忠実で、ちっちゃいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実だ。ですから、あなた方、不正の富に忠実じゃなかったら、誰があなた方に誠の富を任せる。これ、今、私語られてるわけですよ。ね。だから、食料支援も 98% ぐらいはボランティアでみんなでやってるから、そのね、ほとんどのお金が、その困窮者に行くわけですよ。ケーキ食べたこともないし、お茶飲んだこともないし、そのお金でね。で、それで全部そういうふうにしたら、今度は誠の富を任せていただきたいな、っていうふうに思ってるんですよ。よろしいですかね。天に宝を積むわけでしょ？そういうことですよね。これはね。で、ね、お金のこともそうでしょ？神に使え、富に使えることはできないんだからって。戻ります。もうちょっとおしまい。惜しまずに施し、喜んで分け与えることができるように。また、誠の命を得るために未来に備えて良い基礎、基盤をね、気づきなさいと、生活もそうだけど。これができるような基盤を築いとけって言ってるわけでしょ。教会でもこれをできるような基盤を築いときなさいと。ちょっと JC の方もそっちの方に向かってるかなって、ね、じわじわと言ってるかなって思いますよ。今までもね、良い行いやってきて、そういうふうに基盤が基礎があるからできるわけでしょ、それは。できない教会だってたくさんあるわけだから、恵まれてますよ。感謝しかないです。20節、テモテを委ねられたものを守りなさい。ね、私たちも健康な羊が健康な羊を産むっていうビジョンがあるわけだから。ね、うちの二人の娘がね、今から20年前に夢見て、同日に子供を産む夢見て。で、うちのマリさんがね、1週間後に子供を産む夢見て、それから2週間後にエルサレムで、ね、若い宣教師、アメリカ人の宣教師が、ビジョンを見て、あなたの奥さんが言う、子供を産むというね。だから健康な羊、健康な羊を産むっていうのが解釈だけど、ね、だって、教会っていうのは女性系だからさ。私のためのビジョンだって言ってたからね、彼がね。で、そのね、リッチ・チャフィンっていうのが来て、一昨年ね、それでダニエルの話になった時に、彼が高校生の時に知ってるって言ってて、で、彼がビジョン見てね、まんざら、ね、それはね、外れないんだと。それを教えてくれましたよ。そんなん、18年ぶりに知ったわ。だけど、明らかに神から来てるわけ、これは。委ねられたものがあるんですよ。私、皆さんを健康にする係だから、ね、皆さんもお祈りください。健康にする係としてね、私が機能できるように、それにふさわしく働けるように祈ってください。で、皆さんが健康になって健康の羊を埋めるように、それが委ねられたものだと思ってるからね。で、次、俗悪な無難話、陰謀論とか進化論とかやめーって、ね、キリがないわと。間違ってる霊知とかさ、もう本当にカルトのね、方に流れてっちゃうこととか、そういうのやめなさいと。そういう、そういう反対論とかね、論議でもうね、もういいね。うんちくがんちく。自分に当てはめてこれできる、できない。そういうことを分かっちゃってお互いに励まし合うにしてくださいよ。ええ加減。自分にそれ当てはめて、それで物を言ったら、みんなもね、それによって励まされたりしますよ。そういうこと。そういうのをもう避けろって。で、これを逆に公然と主張する人たちがいて、で、そういう人たちは信仰から外れちゃうんですよ。信仰の破線にやっちゃうわけよ。まあ、それも嫌だねっていう話。で、信仰を追い求めるんでしょ？キリストを信じる信仰を。で、恵みがあなた方と共にありますように。そういうことですよ。恵みがね、共にあるように。よろしいですか？皆さん。祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストの皆のゆえに、あなたの御前に大胆に出て、そして、お願いできるこの幸いを感謝いたします。キリストのおかげです、全部。私の祈りもどうか聖霊によって助けてください。あなたは一人一人の魂を、こよなく愛しておられて、心配していますから。永遠にご自分と一緒に、時間を過ごす。 愛という中で過ごす、この命を最大限に生きる、互いに愛し合うという、神を愛してキリストを中心に、その永遠の命、私たちがもう持っていることが分かりますように、私たちが今日学んだことを生かせますように、このさっきの言った6つも追い求めることが追求できますように、毎日毎日毎日毎日助けてください、一人一人を。そして他の人にもそれを励ましたり助けたり使えたり、その人たちのために働いたり、そしてみんなで一緒に追求していって、私たちが完全なものに変わっていきますように、祝福してください。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。